お便りいただいております。マシュマロでいただきました。マシュマロでお便りいただくのは4年ぶりぐらいですね。ありがたいですね。シガ15さんへ、こんにちは、こんにちは。最近この番組を知り、1から順に追っており、現在やっと300ぐらいまで来ました。ありがとうございます。どれも楽しく拝聴し、その深い知識に感服しております。さて、質問なのですが、志賀さんのアドバイスに従い、恐る恐る一般言語学講義に挑戦してみたく思っております。まあ、そういうアドバイスをしてるんですね、どうやら過去にね。これは何ですかね、古典を読もうみたいなやつですかね。日本語訳で読みたいのですが、調べたところ訳がいくつかありまして、どれかおすすめなどありますでしょうか。もしよろしければご教示くださいますと幸いです。ということで、こちらは一応匿名の方からのお便りでございます。まあ、過去のものからね、聞いてくださってるということで、今300ぐらいで、このエピソードがシャープ764とかなんですよね。ですので、過去のものから順々に行くと、このエピソードにたどり着くのが、まあ、随分先のことになってしまいますが、まあ、ひょっとしたらね、このエピソードから聞いてくださるかもわかりません。ひとまずお便り、お答えしていこうと思います。BGM です。始まりました、シガ15のツボ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ジャッキーチェンです。このように昔のエピソードから聞いてくださるのはありがたいですね。まあ自分でももうどんな話をしたかっていうのは、聞き直さないとね、なかなか思い出せないようなものもたくさん出てきています。で、今回のお便りにあった一般言語学講義ですが、これはソシュールが書いた、まあ、正確にはソシュールが書いたんじゃなくて、ソシュールの弟子がその講義の内容をまとめたわけですけど、まあ、一応ソシュールの一般言語学講義のことで、過去のエピソードで多分古典を読もうとかそういう文脈で、話したんではないかと思います。まあ、同じような意味でサピアの言語っていうのも同じように紹介したことがあるんではないかなと思います。で、このソシュールの一般言語学講義は、言語学を真面目にやるんだったら、まあ、避けては通れないもので、まあ、言語学をね、深く学ぶんであれば、まあ、ぜひ読んでほしいというか、読まなきゃいけない本だと思うんですよね。で、このソシュールの一般言語学講義にしろ、サピアの言語にしろ、100年以上前のものですけど、まあ、今でも読む価値があるというか、まあ、ある意味で言語学って歴史が浅いので、古典といってもせいぜい100年前みたいな感じなんですよね。まあ、そういう言語学の古典的な書物として一般言語学講義とか、サピアの言語とか、まあ、同じ言語というタイトルですけど、ブルームフィールドの言語とか、まあ、アンドレ・マルティネの一般言語学要理とかね、まあ、こういったものが言語学にとっての古典で、まあ、これにチョムスキーをね、加えてもいいとは思うんですけど、どうせ本格的にやるんだったら、そういう大物というかね、古典に当たるのがいいんではないかと思います。で、お便りの内容ですけど、訳がいくつかあるっていうことですけど、言語学をやってる人間にとって、まあ、少なくとも僕にとって一般言語学講義のその日本語訳っていうのは小林秀夫のものを指していて、まあ、岩波書店から出てるものなんですけど、まあ、僕自身も正直日本語訳はそれしか読んだことがないので、他のものはあんまりおすすめできないんですが、まあ岩波書店のね、小林秀夫役のものを読むのがいいんではないかと思います。まあ、この小林秀夫という先生はね、英語の英意に夫で秀夫ですので、その無常ということとか考えるヒントとか、モーツァルトの小林秀夫とはまた別の人物です。 で、僕の個人的な性格として原理主義的なものがあるので、まあ古ければいいってものではないですけど、やっぱり小林秀雄役の一般言語学講義を読むのがいいんではないかと思うんですよね。ただ小林秀雄の役がいいというわけでもなくって、まあ誤訳というかね、ちょっと役に問題があるっていうことは指摘もされています。まあだからこそ新しい日本語版が出ていたりするんだと思うんですけど、まあただ僕の記憶が正しければですけど、ソシュールの一般言語学講義が初めて外国語に翻訳されたのがこの小林秀雄役で、まあ原文はフランス語なんですよね。ですので、例えば英訳とかロシア語訳とかドイツ語訳が出るよりも先に日本語訳が出版されています。まあそういった意味で歴史的にも非常に意義のあるというかね、重要なので、その世界に先駆けてね、ソシュールの思想が日本語に訳されたっていうのは、日本の言語学だけではなくって、まあ思想史とかね、まあもしかしたらそういうものを受け入れるだけの土壌が出版界にあったとか、まあそれくらい重要な出来事と言ってもいいかもしれないんですよね。小林秀雄がこのソシュールの一般言語学講義を訳したのは、まあ戦前のことで、まあ今市場に出回ってるというかね、まあ図書館とか本屋さんで手にすることができるものは、1972年にその再出版されているものですけど、まあ個人的には、この小林秀雄役のものをおすすめしますというか、それしか知らないからですね。で、さらに言うと、この一般言語学講義そのものに当たる前に、まあ、おそらくこれも過去のエピソードでお話ししてますけど、丸山慶三郎の言葉とは何か、これは筑摩学芸文庫から出てるものですけど、とか、まあ、同じ丸山慶三郎のソシュールを読む、まあ、こちらは講談社学術文庫から出てるものですけど、まあ、こういったものを先に読むか、あるいは並行して読むのをお勧めしますね。まあ、丸山慶三郎先生みたいな、そのソシュールの研究の第一人者が日本で生まれたっていうのも、やっぱり小林秀雄の役があってこそですので、まあそういう歴史的な位置づけもあって、小林秀雄役の岩波書店の一般言語学講義を読むことをお勧めいたします。
シガ十五のツボ。
こういうふうにこの番組、僕が配信したエピソードがきっかけとなってね、皆さんがいろんなことを学ぶようになったとしたら、それはかなり喜ばしいことですね。まあ、ポッドキャストっていうのはそういう側面もあると思うんですよね。生涯学習としてのポッドキャストというかね。まあ、やっぱり学び続けないとダメだと思うので、この番組聞いただけだとやっぱり物足りないと思うんでね。ぜひ実際に本を手にして、まあ、いいものをたくさん読むきっかけになればなぁと思います。まあそういう生涯学習としてのポッドキャストという意味では、どちらかというと僕の方が生涯学習になってるんですよね。定期的にこうやってエピソードを配信して、いろんなことをインプットして、それをポッドキャストという形でアウトプットしてるわけですけど、まあ別にアウトプットをするためにインプットしてるわけでもないんですよね。まあそうなっちゃうと結構おしまいな感じがしますけど、その番組で話すために、エピソードを配信するために何か自分の中に入れてるとしたら、うん、それはもう純粋な知識って感じではないので、まあそうではなくって結果として配信することになってるって感じなので、まあ僕の中ではかなり生涯学習として、ポッドキャストが 役に立ってるかなという感じですね。聞いてる皆さん以上に僕の方が障害学習になっていると思います。まあそういう意味ではですね、まあこの番組はラジオトークというアプリでも配信していて、で、そのラジオトークっていうアプリでは、そのライブ配信っていうのができるんですよね。で、毎朝じゃないや、毎週土日の朝7時から30分間、まあ、勉強的なライブ配信をしていて、まあ、この間ね、世界史の教科書を1年ぐらいかけて読み終えたんですよね。で、これは朝のライブ配信っていうのをやっていなかったら、多分読んでいなかったと思うので、聞いてくださる皆さんがいるおかげでね、世界史の教科書500ページ以上ありましたけどね、読み終えることができました。まあ言語学の方はこの番組があってもなくても、まあ、勉強はしてたと思うんですけど、世界史の教科書を丸々読むみたいなのはこの番組をやってなかったらもしかしたら達成できていなかったかもしれません。まあ今後もね、毎週土日朝7時からライブ配信30分間何か勉強的なものをしようと思っていますので、興味のある方はラジオトークというアプリをインストールしていただいてですね、ライブ配信来ていただけたらと思います。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローまだの方はよろしくお願いいたします。お相手は滋賀15でした。
またねー。